ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、ずいぶんとご機嫌ですね。
ああ、たがえみちゃん、わかる？実はね、前々から考えていた浜カフェ2号店の開店計画っていうのがあってね、いやー、いろいろ心配もあったんだけど、すなちゃんが先週快く保証人になってくれてね。
すなちゃんさんが保証人に？勇気ありますね。
いや、そうなんだよ、やっぱ持つべきものはすなちゃんだよね。
2号店をオープンするならうまく宣伝したいですね。1号店みたいにならないように。
ん？一言余計じゃない？ただ宣伝の件は確かに僕も同じ考えだから、この後実は広告のスペシャリストをお招きしてるんですよね。
広告のスペシャリスト？
一人は雑誌広告編集長、博報堂モノム代表の小野直樹さん。
値段が1円の雑誌を発売して話題になった方ですよね。もう一人は？
アドテク東京代表の古市優子さん。
アドテックってことはフィンテックとかフェムテックみたいに、広告とテクノロジーを掛け合わせたってことですか？
その通り。このお二人と広告業界の現状や未来を伺って、浜カフェ2号店の宣伝のヒントにするんだよ。あ、ほら、ちょうどお二人噂をすればやってきましたよ。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに雑誌広告編集長、博報堂モノム代表の小野直樹さんと、アドテク東京事業責任者でコムエクスポジウムジャパン代表取締役社長の古市優子さんをお迎えしました。小野さん、古市さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野直樹さんのプロフィールです。小野さんは2008年博報堂に入社後、空間デザイナー、コピーライターを経て、プロダクト開発に特化したクリエイティブチームモノムを設立。社外では家具や照明、インテリアのデザインを行うデザインスタジオヨイを主催され、これまでに文化庁、メディア芸術祭優秀賞、グッドデザイン賞、グッドデザインベスト100、日本空間デザイン賞、金賞などを受賞されました。現在は博報堂が発行する雑誌広告の編集長も担当されています。
はい、というわけで小野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野さん、ご出演いただいたのは2年前の、はい、ちょうど2年ぐらい前、2019年の10月で、今回はだから2年ぶりにご出演いただくということなんですけど、うん、
はい、
雑誌広告、これは小野さんが編集長なわけですが、どういう雑誌なんでしょうか？
そうですね、まあ、歴史はすごい長くて、1948年に始まった雑誌なんですけれども、うん、平成ぐらいになってから編集長が 2,3 年に一度変わるようになった、変わった雑誌で、さらに変わってるのが広告っていうタイトルなんですけど、広告のことを取り扱うってことはそんなに最近ないんですね。
広告っていう雑誌だけど広告扱ってない。
そうなんです。
じゃあ何扱ってるんですか？
それもさっき言ったみたいに編集長が変わるんですけど、 2,3 年に一度編集長が変わるたびに、編集長がまあ扱いたいテーマを設定して、そのテーマについてのまあ内容を発信する雑誌ですね。
たがえみちゃん、ピンときた？
でもやっぱりこう雑誌広告って、雑誌って言ってますけど、すごい分厚い本みたいなのがすごく特徴ですよね。
見たことを手にしたことあるんですか？は
い、もちろんです。最新のやつもなんか段ボールというかですよね。なんかすごい変わったデザインのものを発行されてて。
ですか？
あ、そうなんです。あの最新と言いながらも結構前 の、うん、あの2月に出たのが最新号なんですけど、その時取り扱ったテーマが特集があの流通という特集で、はい、まあ、その流通っていうテーマ、まあ、ちょっと硬いので、はい、まあ、どうやってこうその雑誌を手に取ってもらうかっていう考えた時に、特にコロナ禍であの皆さんアマゾンを使ったり、まあ、EC オンラインショップ使って物買って家に大量に段ボールが届くみたいなことが増えてるかなと。でその中でやっぱり流通っていうものとこう接点が増えてる中で、で段ボールで包まれた、想定を作ったんです。
段ボールで包まれた雑誌というか、はい、あ、包まれたような想定デザインだってことですね。
そうです。見てくれとしては段ボールなんですけど、実は今回取り組んだ一つとして表紙に各書店に届くまでの流通経路を載せたんです、はいはい、あのどこで製本されて、どの運送会社でどの取り次ぎに届いて、はいはい、その取り次ぎからどういう経路を経て、まあ、書店に届いているかっていうのを全部、はいはい、あのまあ、住所とかあの書店の名前とか運送会社の名前とか載っけたんですね。そうすることでその普段、まあ、意識することのないこう流通みたいなことを考えてもらう入り口作りをしたという感じです。
面白いっすねというわけで、相変わらずいろいろと面白い試みをされているようなので、今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて古市優子さんのプロフィールです。古市さんは大学卒業後サイバーエージェント入社と同時にスマートフォン黎明期のサイバー Z へ出向されました。優秀な成績を収められ退職後はアメリカで翻訳などフリーで活動。2013年より DMG イベンツ、現在のコムエクスポジウムに入社、アイメディアニュースサミットなど新イベントの立ち上げ、アドテック東京のコンテンツの責任者を経て現在はアドテック全体統括をされています。
はい、というわけで古市さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古市さんは大学出られたとサイバーエージェントってね、まさにもうデジタル広告、ネット広告のね、まあ、言うですけど、そこに入社されて、そして今はコムエクスポジウムという会社にお勤めということなんですけど、このアドテックっていうのはあの僕も聞いたことある言葉ですけど、アドってアドバータイズメント、うん、広告ですよね。それからテックっていうのはテクノロジーのことだから、広告に関する、まあ、先端のテクノロジーのことをアドテックというというのが僕の理解なんですけど、はい、なんかそれに関わる仕事ということですか。
そうですね、それはもうイベント名でアドテックっていうのが、
アドテックっていうのがまずイベント名。
そうですね、はい、あのもともとアドテクノロジーをこの関係者の方を集めたイベントが25年ぐらい前に始まって、それが日本に上陸したのが13年前で、はい、なので今おっしゃられた通り、もうアドテックっていうといわゆるその皆さんがその広告テクノロジーのイベントとしてもともと始まったんですけど、それからもう正直広告って本当に幅広いじゃないですか、うん、なのでもう13年の時を経ていわゆる業界の方がおっしゃるアドテックっていうジャンルのものも取ってるんですけど、それ以外にも広告マーケティング、クリエイティブ、もう最近だとリテールとか、もうブロックチェーンとかのテクノロジーも全部網羅的に扱っているカンファレンス、まあ、ビジネスイベントですね。
なるほど、はい、そしてこの今古市さんがまさにあの、はい、あの統括されているアドテック東京っていうのは、だから多分に1年に一遍ぐらい、
そうですね、まさに、
はい、東京で広告のテクノロジーのイベントやってるわけですよね、
はい、そうです。
ちなみに今年はやったんですか。
今年もやりました。去年もやりました。ただ規模はコロナ前は1万5000人いらして、
1万5000人がリアルで集ま
る、リアルで集まってたので、はい、本当にもうお祭りの本当に大きいイベントだったので、はい、やっぱり今集まれないという状況なので、リアルは本当にまあ 2,3000人を抑えて、あと残り1万人はオンラインという形で。
今年はどうですか、今年のアドテック東京っていうのやってみて、うん、何かこの辺が特徴だったとか面白かったとか何かありますか。
扱うテーマって本当に毎年もうその業界のトレンドに合わせてどんどん変わっていくんですけど、はい、特に今年は本当に変化に富んでいて、なんかどちらかというとテクノロジーのイベントなんですけど、結構なんか人間そのものとか組織とか考え方とか、うん、心のもの、そういうなんかあのソフトウェア、ソフト側の部分にすごい語れることが多かったなって。
ハードないわゆるガチガチの技術っていうよりは、
そうですね、
そういうソフトですね、うん、人はどうあるべきみたいな、そういうふわっとした話が多かったっていう、
はい、がすごくいい意味で良かったです。それこそ SDGs とかの話もいっぱい出ましたし、うん、ダイバーシティとか、正直テクノロジーとあんまり関連性ないかなって思うようなところがすごくたくさん語られてたなっていう印象があります。
なるほど。小野さんは当然ながらこのアドテク東京っていうのをご存知です、はい、
あ、もちろん
ですね。どういうふうにご覧になっていますか。
は
い、
そうですね、まあ、やっぱりいつだろう、2000年途中からやっぱもう広告はデジタルに行くっていう風になった時から、やっぱりその時点でもう牽引をしていたあのイベントで、
もうやっぱそうなんですね、
はい、でだからもうさっきもちょっと話したんですけど、老舗ですね。デジタルアドテクってなんか新しい響きではあるんですけども、老舗で、まあ デジタルにおける広告っていうのは、まあ、間違いなく必要なもので、それをまあどんどん盛り上げていくっていうのを昔からずっとやってきているので、まあ弊社の博報堂の社員とかもたくさん出させていただいているので、
博報堂の社員もやっぱこのアドテク東京に出てるんですね。
たくさん登壇もされてます、参加もしてくださってますし、スポンサーもしてくださってて、もう、
はい、なるほどね。ちなみに文化放送は誰か出てますか？
あの来場はいただいてました。
来場はしてるんですね、はい、じゃぜひ、ね、来文化放送も頑張って ね、あのハーマーカフェも来年ブースでも出そうかね。
ぜひぜひ、
ね、ね、何やるのか分かんないけど
音声テックみたいな
何テック？
音声のアドテックみたいな、
音声テクノロジーみたいな、
ね、最近そのテーマもすごく
あ、うん、音声の
音声メディアの話とかすごく出てましたよ私、
うん、来たよ、
来ました。じゃあ後で聞きたいんですいっぱい、
たがみちゃんが、そうか、たがみちゃんボイシーとかね、いろんなのもかかってるからね。
はい、
なるほど。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで今日はそんなですね、まさに新しい時代を作る広告業界のまさに本当に最先端にいるお二人から、今広告で何が起きているのかというテーマでお送りしていきたいというふうに思います。まず小野さんにお伺いしたいんですが、はい、まあ、このコロナなんかを通じてますますね、我々の生活スタイルみたいなものが変化してきたと思うんですけど、はい、広告業界における変化っていうのは大きな流れとしてどういうものがあるっていうふうにご覧になってますか？
そうですね、僕の視点からすると、その、まあ、コロナになって、まあ、ある種命の危機というか、まあ、生活が脅かされるみたいなことが起こって、まあ、いろんな不満が爆発したり世界的に、うん、で、まあ、国内においてもやっぱりあの不満もそうですし、その不満の裏返しとして、まあ、社会の在り方みたいなことに対する問題意識っていうのがすごい高まったっていうのがあると思うんです、はい、世の中、まあ、SDGs もそうですし、ジェンダーの問題もそうですし、 LGBTQ の問題もそうですし、あのそういったものに呼応した広告っていうのが今すごい増えているっていう印象がありますね。
例えば差し障りのない範囲で、はい、CM とか広告でこの会社のこの広告はまさにそういう流れを反映してるねみたいなのって何かありますか？
そうですね、まあ、去年とかで言えば、P&G とかが、はい、例えばそのヘアウィーゴーっていうキャンペーンをやっていて、
ヘアウィーゴー、
ヘアウィーゴー、
髪の毛、
そうですね、はい、それとかは、まあ、髪の色みたいなことを、高校生が髪の色ちょっと明るい色の人がなんか地毛証明みたいな出さないといけないみたいな、
そういう、ね、厳しい拘束があるんですよ ね。
だからなんか昔ながらのルールというか、なんかそういうなんかなんでこのルールが必要なんだっけっていうことに対して、まあ、そんなそういうことじゃなくてもっと自分らしくいく社会で、あろうよみたいなメッセージを発している、そういったことをやっていたり、
それを P&G がわざわざヘアウィー、はい、ヘアウィーゴーっていう言葉を作って、はいはい、で広告として社会メッセージを発してるっていう。
そうですね、はい、
古市さんいかがですか？
まさに今のお話が本当に、はい、そのダイバーシティ SDGs が結構結局広告ってすごく接触頻度が多いんですよね。なのでもうそれを見て育った子供とかってそれがロールモデルになっちゃうのもあって、例えば洗剤の CM とかで昔って絶対お母さんだったと思うんですよ。ついこの間までそういうのだったんですけど、それを見てるともう無意識にな
るほど
ってなってってしまうの。やっぱり結局あれだけ接触機会がもうテレビだけじゃなくて、今だったらインターネットでも雑誌でもあれだけ見る機会がある広告がそういうのを牽引してしまうと、そういうロールモデルと考え方を持ってるのがあって、最近だと結構で洗濯機の洗濯
あれですよね、確か洗濯男子ね、はい、あのイケメン俳優並べて、
そうですそうです、
はいはい、
そういう風にされ始めたココネさんもすごく増えてますし、まあ、若干ねセンシティブでそれをちょっと一歩間違えると炎上リスク、ちょっと履き違えると誰かがこう悲しみを持って炎上リスクもあるんですけど、そこをすごくダイバーシティシリーズ関連はすごく進んできたなって思うのが本当に今の共感で、あとはデジタル化のところですか ね。
やっぱりその、ね、ダイバーシティ多様性とか SDGs、うん、いわゆるこのハムカフェでもよく取り上げるんですけど、はい、持続可能な社会を作っていくっていうね、うんうん、本当にこの最近キーワードになっているものが広告にもそういう形でやっぱ反映されてるんです ね。
例えば広告表現もなんか持続可能で言うとちょっとなんか 見てて嫌な表現の広告たまに出てくることありますね。結構インターネット広告とかでハゲ防止と か、 なんか例えばそういう見ててちょっと嫌な思いするようなものをずっと出して、もしかするとそれでそこから経由売り上げ上がるかもしれないですけど、そういうふうに気持ちよくないもの出してったらどんどん枯渇してって焼き旗になってて、全然それも持続的じゃないですし、デジタルを駆使してどんどんね、そのターゲティングをいっぱいして売り上げ上がってっても、それで実際にそのお客様がその商品好きになってファンになってくれなかったら意味がないとか、うん、そういう意味でもどんどんデジタルの中でも持続可能性はどんどん今考えられてるなとは思います。なるほ
どね。小野さんどうですか。
いや、そう思います。本当に成長からサステナビリティへみたいなことがすごい言われるようになったなと思って、問題意識を企業側も持ち始めたっていう感じですね。
高井美ちゃんもどうですか。いろんな多分 CM とかね、こうまさにいろんなベンチャーの広報やってるから、まさに広告関わってると思うんですけど、今お二人が言ってるよう な傾向って感じますか。
そうですね、あの最近電車に乗ったら、どちらも女性向けだったんですけど、脱毛の広告 と、薄毛の広告両方隣に並んでて、
あ、それ女性向けの薄毛の広告と
両 方、
は
い、両方女性だったんですけど、はい、この共存って、今おっしゃってたダイバーシティみたいなところで言うと、結構広告って難しくなってるなっていうのをこう肌で感じたので。
難しくなってる。
結構そうです なんか難しいというか。
なるほど。どうですか、はい、お二方、広告が難しくなってるっていう出し方が、
はい、それはまさにそのうちのアトテック東京でそのビジネスイベントでもずっと、もう特に最近語られてることで、もう昔ってある意味テレビ雑誌ね、新聞とかそれだけだったのが、今ってもインターネットもあって、最近音声もあって、それがラジオだけじゃなくて、最近そのいろんな VC とかいろんなものも出てきて、もう毎日新しいメディアがどんどん出てくるんで、それも全部考えてトータルのプランニングをしなきゃいけない。
そうか、で電車の中の広告もあるしね、
あれもあります、
看板もあるしね。
あれも昔は紙だったのが今動くのもあるし、なんか三面のもあるし、もう間違えると、そこに全くターゲットがいないっていうことも往々にしてあり得るので、本当にね、今博報堂さんとか今すごくお仕事どんどん大変になってて、忙しくなってるだろうなって思います
から。
な
んか、
そうですね、だからメディアの多様化と、技術の発展ということで、やることがめちゃくちゃ増えたっていう、そういう意味の難しさが一つと、もう一つが、これまでは、広く伝えるメッセージっていうものを伝えっぱなしで済んでいたものが、伝えた後に反応がダイレクトに SNS だったりそういったもので返ってくる。でそこがあるかゆえに、届けたい人だけが届くものじゃないので、広告っていうのは、広告っていう名の通り、もう届けたくない人だったり、届いた時に不快に思う方も、受け取ってしまうので、それを考えた時にどういうルートでその人に到達するかって計算しきれない。だからそういう人たちへの配慮っていうのが、そもそも必要だったんですけれども、よりそれが必要だっていうことが、顕在化したっていうことかな。
そういうことが実は今各所で起きてるわけですね。
起きてます。あとやっぱりもう最近皆さんインターネット使って SNS 駆使してるから、その消費者の方が本当に詳しいんですよね。もう嘘がバレちゃうというか、例えばブラックライブスマターって、
ブラックライブスマターちょっと前に ね、
ね、
話題になりましたね、
はい、あれもあ
のいわゆるアフリカンアメリカン黒人の方の命というか、をもうちゃんともっと尊重すべきだっていう、
はい、であれ結構各社が広告クリエイティブとしてそれに賛同しますって、
いろんな企業が乗っかろうとしたわけだ。
乗っかったんですよ。乗っかって、それはいいブームベントだったんですけど、あるツイッターでその某企業さんに対して、でもここの会社の役員全員白人だよっていうのを見つけたら、今度それが嘘がバレちゃうんですよね。本当はその会社ブラックライブズマターって言ってるんですけど、実際はボードメンバーが全員白人、それって
取締役会とね、
はい、それって本当にブラックライブズマター支援してるんですか、お宅の会社みたいなのが、一気にそっちが今度はバズってしまって、逆にネガキャンミ。
うわー、なるほど。小野さんいかがですか。
そうですね、本当に今企業がやっていることっていうのが、ある種透明化され始めている、その SNS の力によって、その透明化に対して、透明に、要するにブラックボックスだった企業の、見えない活動っていうところまでオープンになっても大丈夫であるっていう状況を企業が、作っていかないといけないし、それを持って発信していかないといけないっていう状況になってるのかなと思います。
なるほど。つまりこれからの時代、広告が難しいけど、逆に言うと企業は正直じゃなきゃいけないっていうことなんですね。
そう思います、
そう思います。
そしてもう一つ、やっぱりこのお二方にお伺いしなきゃいけないのが、今広告というと、先ほど古市さんも少しおっしゃってくださいましたけど、デジタル ですよね。いわゆる一般のアナログメディアの広告に対して、今実はもうデジタルメディアの方が広告の使用は大きくなってきているっていうのが現状だと私は理解してまして、例えば手元の情報だと、資生堂ですねが2023年までに広告媒体費の 90% 以上をデジタル広告に回すと、これかなり話題になりましたよね。
ありましたね。
古市さんどうですか、まさにアドテクってデジタル切っても切り離せないわけですけど、はいはい、もうこれはひしひしと感じるわけですよね。
ひしひしと感じます。ただなんかデジタル VS テレビとか、はいはい、そういうふうに語られがちなんですが、絶対それは VS ではなくて、なんかテレビが減ったからこっちが増えるとかではなくて、もうその共存関係で、あの競争、あの共に作る方の競争をしてって、さっきのそのどこのチャンネルが合うとか、あとお互いの掛け合わせでもっといいこともあると思うので、例えば今 YouTube をテレビで見る人って、これ Google さんの発表なんです、1200万人いるんですって、っていうのを聞くと、なんかテレビ VS デジタルのもう議論がよく分かんなくなってくるというか、うん、それはテレビなのデジタルなのっていうと、もう両方だったりするので、うん、どんどんそこはこう一つの世界になっていくのかなと思います、ね、
なるほどね、うん、小野さんも同じ意見ですか。
そうですね、まあ、一方であのエコーチェンバーっていうことが、まあ、よく言われたり、エコーチェンバーっていう、
エコーチェンバー、は
い、ツイッターとかをやってると、ツイッターで自分がフォローしていたり、その自分が興味を持ったものを見ると、そういったものが逆にツイッター側から配信されてくる。
そうです、ね、
だから自分が興味のあるものばっかりがこう集まってくるっていう現象がエコーチェンバーなんですけど、
はい、エコーチェンバーね、
はいはい、あのまあ、テレビ業界においてもそれが起こっていて、要するに結果的にその見ているものが数字、視聴率という数字になってしまうと、そのこうやった方が数字が取れるっていう、その数字を支えている人たちに向けてのテレビ番組を作ってしまうっていうことが起こっているということなのかなと思います。
古市さんいかがですか。
まさに今の入山さんのおっしゃってること本当にそうだと思っていて、それぞれのセグメントに合わせたのはデジタルに任せておいて、テレビはテレビで全日本国民へっていうのに振り切ったらいいのになって私はちょっと外野から思うんですけど。
なるほどね、うん、ラジオはどうですか。
ラジオでもイメージ本当に今なんかラジオって本当にラジオの良さ、テレビって若干テレビの良さを失ってきてしまった感があるんです
けど、数字多い方があまり、
そうですね、ラジオって本当にもう独自路線、ずっとデジタルがどうなろうが貫いている感じがあって私は好きです。
喜んでますよプロデューサーが。どうですか、小野さんはラジオっていうのは。
そうですね、まあ、あのゴーイングマイウェイなイメージはあるというか、その、まあ、聞く視聴体験がながら聞きみたいなことができるので、はい、そんなにそのマスに向けるってことをもともとやってなかったような気もするんです。
あまりにも幅広い人に向けるってるわけではないですもん。
もともとかなりこう、
なるほど、
偏愛性のあるこう番組が多かったような気がするので。
確かによく考えると、僕ちょっと今思ったんですけど、ラジオっていわゆるこの AM とか FM の地上波ラジオって一番デジタルからいい意味で遠いのかもしれないですね。なんでかというと、大体の方ってながら聞きとか多いじゃないですか。車運転しながら聞くとか、家事をしながら聞くとかだから、あんまりこう意図的に見るぞっていうのがデジタルですよね。 YouTube とか番組も選んでみる、だからそれでそのどのくらい PV が増えるか増えないかってなるけど、ラジオって聞くぞっていう感じよりは勝手に流れてるっていう番組が多いから、そうすると比較的ラジオ側が結構自由なことやってるっていう可能性はあるかもしれないですね。
ですし共存もしやすいと思います。
小野さんいかがですか、今のポイント。
そうですね、まあ、生き残る音声メディアはすごい今僕は盛り上がっていると思っていまして、はい、そのまあ、家にこもることが増えた、で家の中で作業をする、なのでなんか仕事しながら何かを聞く、音楽聞く人もいると思いますし、ラジオ流す人もいるし、まあ、ポッドキャスト聞く人もいるしっていうことで、なんか盛り上がっていく感じはすごい感じてますね。
いや面白いですね。高見ちゃんお二人何かありますか。
新しいアドテックみたいなデータ活用した何かってあったりするのかなと思って、ちょっと興味があります。
逆にそれが今結構語られてる個人情報とかの問題で、今情報が取れすぎちゃうんですよ。もう何もかも分かっちゃうんですね。
お怖っ。
本当にもう何も、今日どこにいて何をして何を買ってどんなものが好きって全部取れてしまうの で、それを今度その広告に使ってデータ活用してビジネスにしようってなると、それ個人情報どうなるのっていう問題が今まさに語られてて、それ内閣府とかもそれを今言い出してるぐらい今すごくセンシティブな問題で。
なるほどね。逆に言うとこの辺は課題なんですね。
そうですね。
テクノロジーが行き過ぎてるっていう。 小野さん、古市さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃんお二人の話本当に興味深かったね。
はい、しかもマスメディアの広告とデジタル広告で意外と補完的なんだなっていうことも気づきがありました。
そう、そしてそう考えるとデジタル広告が伸びてきている中でもその対極にあるから補完関係になりそうなのがラジオかもしれない。これなんかやっぱりね、ラジオが好きな身としてはすごく勇気づけられるよね。
はい、本当にそうです。でも現状でこれだけ変化が起きているとなると将来的には広告ってどうなってるんですかね。
確かに広告の将来気になるよね。まさに来週も小野さんと古市さんをお招きしてその話題でお話しようと思ってるんだよ。あ、確かたがえみちゃんも来週ちょうどシフト入ってるよね。
はい、楽しみにしてます。
じゃあ頼んだよ。はい、それじゃあ上がって今日は大丈夫。お疲れ様。
お疲れ様です。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。広告の未来を考えるというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。心揺さぶる広告コピー、その言葉はあなたの人生とつながっているがパイインターナショナルから発売中です。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が75万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、広告の未来を考える。出演は常連さん、雑誌広告編集長、博報堂モノム代表小野直樹、お客様アドテック東京代表、コムエクスポジウムジャパン代表取締役社長古市優子、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。